ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risna dan minasang, kyo 2020 nen 1月23日 mokuyoubi wa watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hōsō wo okuri shimasu. Kyo no bangubi wa news kare hajimari, suzuite komento to samazama na Indonesia no jōhou, soshite Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Sore de o minasang, mazu wa watashi ga otsutai suru news wo okiki kudasai.引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。協力を強化するため、商務大臣はダボスの2020年世界経済フォーラムに出席することについてお伝えします。アグスパルマント商務大臣は2020年1月21日から24日に開催された第50回世界経済フォーラムの年次総会に出席しました。アグスパルマント大臣は月曜日の正面での声明で、この事務訪問はインドネシアと世界のビジネス界との貿易協力を強化するための最初のステップの一つであると述べました。2020年世界経済フォーラムでは、欠約と持続可能な世界のための利害関係者をテーマにしたことで提起し、経済学、健康、環境、地政学の分野で761名の著名な講演者が出席します。この事務訪問でアグスパルマント大臣は、非公式の閣僚レベルの会議を含むいくつかの閣僚レベルの会議に出席することも予定されていました。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領がラブアンバジョでワリギン長城を観察することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領がワリギン長城を訪問しました。ワリギン長城は月曜日に東ヌサタンガラ州のラブアンバジョ地区の新しい観光地になる予定です。ワリギン長城は手工芸品を展示する場所であり、地元のラブアンバジョアートの創造ハブでもあります。建設の第一段階は93億ルピアのコストで2019年7月から12月に行われました。建設の第二段階は2020年3月に開始する予定です。あとにワリギン長城には円形劇場と235平方メートルの駐車場を備えた1700平方メートルの公共工場もあります。推定する予算は220億ルピアに達します。それでは次のニュースです。インドネシアとイタリアは農業協力を強化したいことについてお伝えします。シャフリル・ヤシン・リンポ農業大臣はイタリアのテレサ・ベラノーファ農業大臣と会談し、農業におけるインドネシアとイタリア間の協力を強化しました。これは火曜日にジャカルタで受け取った公式声明を通じて、二国間会議でシャフル大臣によって語ったものです。会議中にシャフル 大臣とテレサ大臣は特に両国の農業における貿易と投資の価値を高めることに関連する多くの二国間問題について議論しました。農業大臣はパーム油、ゴム、トロピカルフルーツ、茶、スパイスなどのインドネシアの農産物の利点について説明しました。彼はまたインドネシアでの農業と畜産へのイタリアの投資を招待しました。農業大臣はまたインドネシアの農業部門が適正農業慣行を実施し持続可能性に管理していることを強調しました。一方、イタリアのテレサ農業大臣はインドネシアでの雇用と貧困緩和にパーム油プランテーションが役割を果たしているという説明を受け入れることができると述べました。それでは最後のニュースです。ダボスでの世界経済フォーラムでルフト大臣は投資家を招きカーボンファイナンスを開発することについてお伝えします。ルフト・ビンサル・パンジャイタン海事投資調整大臣はスイスのダフォスで開催された一連の世界経済フォーラムで投資家と世界経済が協力してカーボンファイナンスを開発するよう招待しました。ルフト大臣は火曜日にスイスのダフォスで開催された経済フォーラムの一部であったテリヒタカラナフォーラムでインドネシアはその自然の可能性のために世界自然資本の要求だったと述べました。ジャカルタでの声明の中でルフト大臣はインドネシアに3番目に大きい熱帯雨林の可能性がある最後の残りの熱帯雨林の一つがあります。インドネシアはヘクタールあたり回収できない約200トンの炭素が持ち、一方アマゾンの森林よりも大きいこと明らかにしました。トリヒタカラナフォーラムで勤めているチェリサリム議長は緑と青の両方の混合金属商品の探求をしました。これらの金属商品は天然資源を節約しながら工業や地方収入を生み出す開発資金を生み出すために使用できます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 Voice of
Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は金融庁または OJK は解散すべきですかについてお伝えします。金融庁または OJK は2011年に設立されました。独立した金融官としての金融庁は資本市場監督機関と金融官の役割を置き換えるために存在しています。金融庁の設立により資本市場と非銀行金融業界の規制と監督は自律的に金融庁、金融業界の規制と監督は自律的に金融庁に切り替わります。金融庁の存在はインドネシアの人々がインドネシアの金融及び銀行セクターを監督できると期待されています。残念ながらペテ・アソランシ・ジワ・サラヤの問題が解決しなかったため最近この希望は損なわれました。これらの問題の結果としてさまざまな金融機関を監督するために金融庁がまだ必要かどうかについて議論が生じます。金融庁の解散に関する建設が議会から出てきました。 インドネシア下院議長のスフミダス・コ・アフマドは輸入庁の建設が解消されたことを認めました。輸入庁の義務と権限はインドネシア銀行に変化されます。銀行、資本市場および保険会社のどの非銀行金融機関を監督する権限を有する金融庁は監督義務を履行しなかったとみなされます。これはペテ・アソランシ・ジワスラヤが顧客への支払いに失敗した場合に証明されています。金融庁を解散する必要があるかどうかという疑問が生じますが、他の国にも金融庁などの監督機関があります。これまで成功したきったいくつかの金融監督機関はドイツのバフィンとジャパンファイナンシャルサービスエージェンシーまたは JFSA です。しかし監督義務を遂行できなかったために解散した人もいます。例えばイギリスのファイナンシャルサービスオーソリティまたは FSA です。イギリスのような他の国々の経験を見て FSA の解散の建設は現実になることは不可能ではありません。解消される可能性はありますが、金融庁は解消されないと予想されます。金融庁が分散しないと予想される主な理由は2つあります。まず金融庁は8歳になりました。8年間 FSA は達成されていません。ノーマー銀行部門で金融庁が実際した規制と監督は非常に適切でした。しかし金融庁はノンバンク金融業界に弱点があります。金融庁はノンバンク金融業界で改革を実施していることを認めています。ノンバンク金融業界の改革は2018年以来金融庁によって実施されています。現在ペテ・アソランシ・ジワスラヤの支払いの失敗の問題によりノンバンク金融業界の改革努力が奨励される必要があります。第二の理由はインドネシアの金融産業の発展が非常に迅速かつ複雑であることです。したがって金融庁などの機関の存在は金融業界の急速な発展に不可欠です。このため金融庁はさまざまな金融機関を独立して客観的に監督するためにその主な義務と機能を実行する必要があります。目標は豪でインドネシアにデフォルトや架空の金融機関がなくなることです。コメントを終わります。今日の歴史です。最初はゴロンタロ独立の宣言についてです。インドネシア共和国が1945年8月17日ジャカルタでの独立宣言を読む3年前のゴロンタロの独立でした。当時ゴロンタロの人々はゴロンタロのすべての若者指導者と共にオランダから独立した後赤と白の旗を自由に飛ばしてました。それでもゴロンタロはインドネシア共和国の統一国家と団結し自国を設立することを選択しないことにコミットしています。次は世紀の女王の軍のクーデターまたは1月23日のクーデターについてです。クーデターは1950年1月23日に行われました。元オランダ植民地軍または KNI のウェスタリングの指揮下にあるグレナディル民兵グループは KNI 特殊部隊基地の元司令官でもバンドン市に入り前任の殺害しました。彼らが出会ったインドネシア軍制服です。このギャングの行動は ウェスタリングによって数ヶ月前に計画され、オランダの最高の軍事指導者によって再知られていました。インドネシア側からの犠牲者は100人の兵士に達したが、ウェスタリング側からは死亡者はいませんでした。最後はコネストはエルサレムをイスラエルの首都として発表したについてです。1950年1月23日イスラエルのクネセト議会はイスラエルの首都としてエルサレムを発表しました。この発表はイスラエル国家の設立からわずか2年後です。エルサレムはイスラム教徒の聖地の一つであるため、この発表はアラブとイスラム教徒の国々から強い反応をすぐに受けました。広範な反対の結果、テルアビブからエルサレムへの首都の移転に関して、世界の国々から認識を得ようとするイスラエルの努力は期待通りの反応を得られませんでした。世界の国々は大使館をテルアビブからエルサレムに移すことに消極的であり、現在までイスラエルの首都はテルアビブのままです。今日の歴史を終わります。
Separuh jiwaku.Pergi. Memang indah semua, tapi berakhir luka. Kau main hati dengan sadarmu. Kau tinggal aku, benar ku mencintaimu, tapi tak begini.Hianati hati ini, kau curangi aku. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアナンのスパルフジワクパルギでした。インドネシアより世界をお届けしているフェイスオフインドネシアです。次はインドネシア語をお伝えします。
フェイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はモダンな保育園の開発がラボンバジョ観光をサポートするについてお伝えします。環境林業大臣ジョコウィドロ大統領に同行した時、シテの場合は1月19日東ヌサタンから西マンガライラボンバジョの村のネギ園と将来の保育園の場所を訪問する機会がありました。シテの場合はラボンバジョ地区動画展はインドネシア全道で同省が実施している千の村の保育園プログラムの結果の一つであると述べました。この機会にシティノルバヤはラボアンバジュの近代的な保育園の候補地の調査も実施しました。近代的な保育園エリアの面積は約30ヘクタールで、西マンガライ県コモドクンゴラン市のサタルコーディ村にあります。この現代の内床には多くの固有植物が提供され、毎年100万本の苗木を生産できると推定されています。ラボンバジョの観光地を含む東ヌサタンガラ州で現在も広く利用されている広大な土地と乾燥した非生産的な干木という重要な都市の状態を克服するためのラボアンバジョの近代的な内床の開発します。現代の内床での植物の内容の入出可能性により、緑豊かで美しい環境、清潔で新鮮な空気、生産性の高い土地、日陰で快適なビッキー庫を作り出すための植林活動を支援し、ポジティブなイメージを作り観光客を増やします。またヴィレッジセドリンスガルデンは植え付けのコンテキスト、質の高い種子を迅速かつ持続的に必要とすることを保証するためのものです。ラボンバジュの近代的な寝床は周辺樹木園、都市の森林公園を最大級の森林として導入する予定です。この保育園の開発は5つの優先度の高い観光地の一つとしてラボンバジョをサポートすることを目的としています。インドネシア政府は現在スマトラと北部のトバン湖、中部ジャワのボロブドゥル、西ヌサタンガラのマンダリカ、北スラウェシのリクパン、東ヌサタンガラのラボンバジョなどの最優先の観光地を開発しています。インドネシア語を終わります。
Hanya takkan lagi memanjakan diriku padamu. Aku tak melupakanmu, hanya hilang sekejap untuk yakinkan ku sanggup tanpamu. Kan ku terima kenyataannya.Agar kau dapat menggapai kebahagiaanmu, aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu. aku tak melupakanmu, hanya kan menata hatiku, pulihkan diriku. Ku kan tunjukkan padamu agar kau tak pernah menyesal mengenal diriku. Kaliku ingin menghapusmu, selalu ada yang terindah mengingatkanku. Aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアリカのスサムーフオンでした。インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は西ヌサテンガラ州のバトドゥラン観光村をご紹介します。西ヌサテンガラ州の首都であるスンバワブサールにはバトドゥラン観光村があります。この村は海抜850メートルの標高に位置しています。この場所の温度は摂氏18から21度です。そのパノラマは冷気のある田舎の形をしてます。バトドゥラン観光村はスンバワブサール市の方向から南へ約26キロに位置してます。この村へは約45分でアクセスできます。バトドゥラン観光村ではドルにして涼しい鳥のさえずりが聞こえます。バトドゥランには25種類の鳥がいます。例えばポンロール、サーメン、キツツキ、黄色い思い出、 扇の鳥と袋などです。この村では住民の活動に参加できます。つまり伝統的な方法でコーヒーを生産しています。蜂蜜、コーヒー、キャンドル、ナッツオイル、果物などの森林製品の形で中小企業ギャラリーに立ち寄ることもできます。バトドランには蜂蜜を引いたコーヒーウコン、キャンドルナッツをパッケージ化して油に変える収穫スリズムパッケージがあります。村はまた森林蜂の餌の供給源として非常に優れているため、高品質の森林蜂蜜の生産者でもあります。バトドランスリズムヴィレッジは2008年から現在まで蜂蜜を水切りしたハニッタピング技術を使用して森林蜂蜜の実作可能な収穫を実施した最初の村です。バトルランブラを旅するとテオドアの滝の涼しさも楽しめます。バトルランブラからテオドア滝の位置は約 3km です。滝の高さは約 8m です。滝の上には入浴に使用できる2つの大きなプールがあります。バトルランブラには写真を撮るためのいくつかの塔もあります。この観光村では4つのホームステイが利用でき、それぞれに3つの部屋があります。運賃は約75,000ルピアです。リスナーの皆さん、これでパソニルリシャの時間を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Engkau yang memiliki kunci hati.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はアフガンのクンチハティでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの職業高校の学生がシンガポール国際ファッションのイベントで優勝したことについてお伝えします。誇りに思った功績は再び国民の子どもたちによって刻まれました。2020年1月、6日に4人のエンユーバナクルス職業高校職業学校の生徒がシンガポールチャンギ空港のアトリムジュエルレメイユアルサクラグランプリコレクションのイベント2020年のアジア学生賞を優勝しました。インドネシアの学生の業績はダニア・プルガン、ナジラ・ムフィダ、サルサビラ・ニザティンおよびフィラ・オリアのチャンピオンによって当てらされました。サクラグランプリコレクションのイベント2020年のアジア学生賞のチャンピオンの一人ダニア・プルガンさんはシノビX おにぎりのアイデアのコラボレーションであるしのぎりのコンセプトを紹介しました。しのびは忍者の別名であり、おにぎりは日本人に人気の屋台料理の一種です。ダニアさんはチャンピオンに導いた創造的なプロセスは数ヶ月前にこのコンテストのテーマにあった適切なデザインコンセプトを見つけることから始まりました。最後に彼女はしのぎりのアイデアを取りました。なぜなら2つの要素はアーバンとストリートウェアの外観を作り出すために一緒になった単色の魅力を持っているからです。ダニアさんはまた忍びの黒い色は威勢のいい目に見えない忍び寄ることを象徴してます。そしておにぎりの白色は清潔で神聖な意味を象徴しています。これはアーバンストリートワーを作るための2つの非常に興味深い色の哲学です。 4人の職業学生は7年連続で開催されたイベントでチャンピオンを獲得するのは簡単ではありません。2019年11月コンテストの初期段階ではエンユーバナクルースの職業学生はアイデアを探しデザインコンセプトを主催者に提出する必要があります。彼らは東南アジアの6カ国のさまざまなファッション学校の何千人もの参加者と競争しなければなりません。その結果、ゼロム財団職業訓練学校はシチズンエコバッグプロジェクトとのコラボレーションや東京のエスモードジャパンで学習体験の商品の基礎のためにインドネシアを代表する12のファイナリストから7人の学生を選考に送りました。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりの時間の終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Dirimu mungkin
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアグネス・モニカのハニャ・チンタ・ヤンビサでした。インドネシアより世界を届けしているフォイス・オフ・インドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
フォイス・オフ・インドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はドゥメルシスの歌をご紹介します。ドゥメルシス、1969年にメダンで設立されたインドネシアの音楽グループです。初期メンバーはエルヴィン・ハラハプのギター、ベースのヒリント・ハラハプ、ドラムのレイノ・パンガベアン、ギターとボーカルのリザ・アルシャ、キーボードのイスカンダルで構成されました。The Mercies の名前は1970年代に人気がありました。歌は愛をテーマにした歌詞で歌われたポップチャンネルです。ティアラギの歌は The Mercies という名前を人気にしたシングルにヒットしました。非常に優秀であると考えられていましたが、その歌は当時の良い音楽構成を有していました。リスナーの皆さん、これでティアラギの歌を聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Yeah.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Ini kisah anak
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of the Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。